ヒバライクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。今日から少し対策っていうか、最初ちょっと資本主義から人生主義へという対策を始めましたが、ちょっと準備不足だったかなと思って、もう一回考え直してスタートします。ちょうどこれをスタートしてからしばらく経ちますと、まあ、終戦の日とかそういうのが来ますので、まあ、そこら辺では戦争のことをちょっと入れますけれども、一応ですね、時代の大変革に備える。というですね、今時代はですね、5万年以来の変化と言ってもいいような大きな変化に見舞われているわけですね。したがって、日本のもちろん政治から社会から教育から何にもむちゃくちゃになっちゃってるんですよ。このむちゃくちゃになってるのはそれほど心配したことなくて、必ず時代の変化期はむちゃくちゃになっちゃうんですね。で、むちゃくちゃになってるからつって何も考えないと、今度は自分の個人の生活や人生がむちゃくちゃになっちゃうんですよ。社会がむちゃくちゃになるならいいんですけど、社会がむちゃくちゃになってるつって、例えば腹を立ててると、それが新しい時代の一部だったりしますからね。そうすると、自分が腹立ててるために、自分の家族も道連れにしてダメになっちゃうっていうケースがあるんですね。これはもう多いんですよ。まあ、例えば皆さんが知ってるつったら、例えば、それまでずっと王様が支配してた時代からヨーロッパが、まあ、いわゆる共和制、その頃共和制って言いましたね。フランス革命があって、王政を倒して、まあ、民主制というところまでいかないんですが、まあ、共和制と言っていいんでしょうかね。まあ、そういった時代に変わる。そうするともうそこではですね、ギロチンなんかが持ち出されて、じゃんじゃん首を切ると。こともあろうに、王様まで首切られちゃう。綺麗で気高かったら、王女様もギロチンの下で、知ってしまう。そういうような驚くべき時代が来るわけですね。で、それに右往左往しているとダメなんで、これはやっぱり冷静に今時代がどうなってるかっていうことを見なきゃいけないんですね。まあ最近の、まあ、こういうことではですね、例えばコオロギ食なんてありましてね。私今度ちょっとコオロギ食なんかの解説もしなきゃいけないもんですから、写真をこう写してみんなに見せようと思ったらやめたんですよ。あんまりにもグロテスクだから。もうね、とても普通の女性の方なんかも見ることができないようなグロテスクな食事がいっぱい並んでるんですね。まあこういうことはもちろん僕の長い人生でもありませんでしたし、まあ歴史的にもなかったわけですよね。まあそれから LGBT なんかも LGBT の方はもう非常にちゃんとしなきゃいけないんで、そのことはもう言うまでもないんですが、まあ日本は特にそれしっかりしてるんですけども、そういうことが社会の表面に出るっていうことが変なんですね。まあそれ以外にも、まあ、ゴミはなんか全くリサイクルしてないのに、嘘の法律を作って、あたかもリサイクルしてるように示すとかね。もう、日本の社会ってむちゃくちゃなんですよ。何しろ、この前ね、どっかの機関が計算してるやつ見たら、日本のこう全体の国民負担率っていうか、国民が政府に払ってるものっていうのは、まあ、いろいろ全部計算すると 62.5%。だから自分が、100万円稼いだら62万5千円を政府にやると。何のために政府なんかあるんですかね。まあ政府、まあ小さい政府にして 20% ぐらいの負担にすればですね、まあ昔の税金って 10% で過酷な税だって言われてたんですよ。それが 62.5 ですよ。それはそうなりますよね。だって税金をもらう方の人が税金を決めてんだから。それで選挙はまあ小選挙区やら何やらいっぱいあってすごく制限があって、実質上は国民の投票権が奪われてるわけですよね。まあこういったことがいつ終わるのか。それから世界もひどいですよね。前のアメリカの大統領のトランプさんが3回も起訴されまして。一方では現在の大統領のバイデンさん、およびその子供、長男だったかな、次男だったかがですね、国会で、ガンガン恥ずかしいことですよ。内容的に非常に恥ずかしいこと。まあお金を取ったとか。まあ若干売春みたいなものに関与したとか、まあそういったことで議会の審問を受けると。まあそういうようなこともあるし、フランスでは暴動がありですね。が少し前は疫病でもうみんながおろおろしですね。もう変なことが山ほどあるわけですよ。疫病を出した中国は、俺たちは賠償なんかしないよなんつってふんぞり返ってますしね。どうなるの一体って。人間の知性とかそういうものはなくなってしまったんだろうか。確かに、現在の日本を見てもですね、小説なし、作曲家いない、 画家もいない。まあ、モダンアートなんてほとんどいいもの出てこないんですよ。要するに、モダンアートはモダンアートでなかなか価値があるんですけどね。やっぱり現在の社会に住んでる人を感激させたり、深い芸術的もしくは哲学的思考に沈ませるというの力を持ったやつがないってことなんです。その芸術家たちが自分たちで、感心したりなんかすることはある。だけど、芸術っていうのも二面ありましてね。やっぱり一つは、まあ芸術として芸術家しかわかんない芸術もいいんですけど、やっぱりその時代に住む人が深い芸術的な感激を味わうと。そういうものですね。まあ昔はもちろんベートーベンやなんやらもそうですし、それから日本のいろいろな歌舞伎とかそういうのもそうですし、絵画もそうだったわけですね。その時代の普通の人は全く理解できないなんて、そんなのはやっぱり芸術として存在はできますけどね。まあ、極めて特殊な場合なんですね。しかしこれもやはり大変化の起こりつつある時に起こることなんですよ。ですから我々は大変革がどういう理由でどういうふうに起こってんのか。そこの中で極めて大切なのは何なのかと。もう全然違うんです。例えば科学技術を進行させるって言ったら、科学技術教育が必要だって、普通の時代はそうなるんです。こう、時代がずーっと一定方向に進んでるときは、科学技術を盛んにするためには科学技術を盛んにすればいいんです。それから、芸術を盛んにするのは芸術家を優遇すればいいんです。しかしこういう大変革の時代っていうのはですね、科学技術を進行させるためには別のものを持ち出さなきゃいけないし、芸術を盛んにするのは全く別のものを持ち出さなきゃいけないし、政治を良くするには自民党を全部落選させなきゃいけないとか、全然違う角度からいかないといけないっていうのがですね、この大変革の特徴なんですね。で、大体普通の庶民というのは、やっぱりまあ、日本では特に偉い人を信用してるっていう人が多いので、まあ、自分の頭で考えないっていう人もいますんでね、多くね。まあ、その人たちが、こう波に流されるように、津波に流されるように、だーっと流されて、流された人は何か谷にこう落ちてしまうっていう、そういう時代なんですね。私たち自身、私たちの家族も守り、子供を守り、孫を守るためにはね、私たち大人が、この時代の大変革の原因と、それがどういうふうになっていくかと、いうことを見抜いて、そして、まあ、自分の防衛をし、かつ若い人はですね、まあ、それで一旗あげると、まあ、いうことを計画していかなきゃいけないと思うんですね。まあ、したがってちょっと難しいんですけども、今日からこの時代の大変革に備えると。まずはとんでもないことが続くと。とんでもないこといちいち解説しちゃダメなんですよ。とんでもないことはもう解説しないんです。それはなぜ解説しないかっていうと、なんで昆虫食も喋らないし、LGBT も喋らないし、それから 62.5% の国民負担率も喋らない。そんなこといちいちやってたらダメだ。さらにそれからもっと小さいこと。岸田内閣はいつ潰れるかとか、ね。立憲民主党がどうなるかなんてことは、この大きな大変革の波の中では本当に小さなことなんですよ。私たちの人生、私たちの家族、友人の人生って一回しかありませんからね。まあ、輪廻転生多少ありますけど、まあ、意識にはないから。我々の人生が楽しく、あ、良かったなと思うためには、大変革の内容を理解するっていうことですね。で、次回から大変革の内容をちょっとやりますけども、少しわかりにくいかもしれないんですが、まあ、物事っていうのは何回も何回も聞いていただくとわかりますので、まあ、次回からちょっと何言ってるか、先生何言ってるかわかんないなと思うかもしれないけども、ちょっと我慢して、2、3日我慢してですね。そして、聞いていただきたいというふうに思います。それによって、ああ、この時代っていうのはこうなってんのか、まあ、いうことが理解できますので、まあ、随分生活の気分は楽になり、楽しい人生を送ることができると思います。まあ、というふうに構えましてね、今日は随分大言壮語を言っておりますけど、まあ、そういう時代でありますので、明日からまた楽しみにしていただきたいと思いますが、意外なところがいっぱいありますからね。え、そんなことあるの？ NHK を見てる頭では絶対理解できません。だから NHK が言ってることは、例えばなんか戦後の日本がどうの？この前の台風はどうのなんて言ってるやつはもう全部忘れて、そして新たな気持ちでこの大変革に向かわなきゃいけない。 というふうに思いますので、ぜひ頭に入ってるやつをザンと捨ててですね、大変革の話をお聞きいただければと思います。